なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のなるさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、秋田県のさやかさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道串戸市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は10月の23日の水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。安倍静香はですね、最近静岡県の、藤枝市というところで開催されました、今年で15周年、回数でいうと25回目となる、藤枝音楽祭に出演をねさせていただきまして、さらに、この収録を行っている時点ではまだねこれから行くぞっていう感じなんですけれども、10月の18日から18、19、20と岐阜県の海津市に行かせていただきまして、そして21日に名古屋でライブを終えて戻ってきてっていうね、スケジュールをこなした後の放送ということで、収録してるのがねちょうど放送日の1週間前、ツアーに出る前なので、何とも言えないんですけれども、きっと楽しかったんじゃないかなってね思います。やっぱり私ね野外のねイベントとかすごく好きで、このね収録してる段階では10月の19日土曜日が天気がちょっとね怪しいなっていう感じはするんですけれども、雨が降った時にはね屋内で開催、あの海津温泉の方でね開催してると思うので、ライブがねまるまる中止になるっていうことはないんですけれども、果たしてどんなね、4日間を過ごして今は戻ってきたのかっていうのはね現段階ではわからないんですがね、ありがたいことにねこのようなイベントとかもちょっとずつ増えてきてくれて、またねコロナ禍になる前と同じぐらい人手がね戻ってきてるような感じがしていて、各地でねいろんな地域のお客様と再会できたりっていうのもねすごく嬉しいなっていう風に感じています。そして今回はですねライブの感想メールいただいておりまして、この藤枝音楽祭に参加をしてくださったお二方からメールをいただいておりますので、早速ご紹介させていただきたいなと思います。まずは静岡県の、ラジオネーム山丸さんからでございます。ありがとうございます。藤枝音楽祭お疲れ様でした。オープニングからシータンの歌声で盛り上がりすごく楽しかったです。ありがとう。用事があり途中で帰りましたが、素晴らしく元気をすごくもらいました。またシータンやシータンファンで集うのが楽しみですとねいただいております。ありがとうございます。もう一方続いてね行っちゃいたいと思います。岐阜県の寛劇さんからです。ありがとうございます。10月12、13日に行われた第25回藤枝音楽祭に行ってきました。2022年第23回の開催から参加していますが、年々パワーアップする音楽祭が楽しくて仕方ありません。今年もそうそうたる出演者がいること、そしてなんと浅葉ゆきちゃんが立ち上げた藤枝シンガーソングライター育成講座の一期生が出演するということがありました。出演した方は大きな一歩を歩んだ音楽祭でしょうね。全体的に見てもアーティストの幅があって、見るお客さん側も楽しく歌を聴けたことだと思います。みんなの熱い思いのある音楽祭に入れたことは良かったです。来年も応援、そして一緒に盛り上げたいと思いますということでねいただいております。ありがとうございます。お二人ともですねこの藤枝音楽祭にお越しくださったわけなんですが、すごくね 楽しんでくれてる様子が私から見ててもねめちゃくちゃ伝わりました。で山宗さんはですね、あの応援がいつもねすごく温かくて熱くって、私ね今回トップバッターを務めさせていただいたんですが、やっぱりねトップバッターってそのイベントのスタートなのでものすごくねプレッシャーというか責任感があるんですよ。なのでやっぱりねこう軽い気持ちでねなんかただただ歌わせてもらえればいいだけじゃなくって、やっぱりねそれなりの思い、ゆきさんがどんな思いでこの藤枝音楽祭を立ち上げてきたのかとか、ここまで開催するにあたってやっぱりその裏側とかもね親しくさせていただいてる分、裏側の苦労とかもやっぱりわかるので、すごいねこう盛り上げたいっていう気持ちが増すんですよね。なのでトップバッターとして今回ねスタートを切ることができて、それを応援してくれてる皆さんがやっぱりいてくれるから私はすごく頑張れるのであって、山真さんはいつもねこう大きな手拍子をしてくれたりとか声を出してね応援してくれたりとか、すごくね熱量を客席から伝えてくださる方なんですよ。なのでそんなね山真さんが、今回も会場にいてくれたこと、夕方ぐらいからね予定があったにもかかわらず応援に来てくださったこと、めちゃくちゃねパワーもらいました。本当にありがとうございます。そして感激ちゃんはですね、もともと阿部静香が今やっている配信のワンセブンライブっていうねアプリね出会ってくださって、そこからね藤枝音楽祭とか、いろんなライブにね足を運んでくださるようになって、もともとね音楽がすごく好きな方で、ご自身でもね今ギターをされたりとかしてるんですけれども、そういう方がねこのような音楽祭に来て評価をしていただけるっていうのは、私だけじゃなくてねこのイベントを作ってくださっているみんなにとってもすごく嬉しいことだと思いますし、あーなんかねこんなにお褒めの言葉いただけるならまた来年も頑張ろうっていう風にね活力につながったりするんじゃないかなって思いました。すごくね素敵な感想をねいただきありがとうございます。そして感激ちゃんがね今触れてくれていたんですが、浅間由紀さんがですね藤枝でシンガーソングライター育成講座っていうのを今年から立ち上げて、でその一期生の方たちがですね、ステージに立たれてたんですよ。これね私もすごく感動しました。ちょうどね私も裏方でお手伝いをさせていただいてた時に、初日土曜日の方かな、土曜日に一期生の方が袖で待機してるのを見て、すごい緊張しますとかって言ってたんだけども、いざステージに上がったらすごい堂々としたパフォーマンスをされていて、とても初めてとは思えないね。そして何よりもね輝いてたよね。なんかもう私はね音楽を始めたのが社会人になってからだから、いやこういうねちっちゃい頃からというか、まだまだねこう若いうちにあのような大きな舞台で歌わせていただけるっていうことは、感激ちゃんも言ってくれてるように本当にねここから先もしかしたらもう将来ビッグスターになるかもしれない方じゃないですか。そういう方たちがね、今回初めて舞台に立って歌ってますっていう姿をねみんなに見てもらうっていうのはすごくいい機会だなと思って、いやさすがゆきさんだなって、素晴らしいなって、私もねそんな風に感じましたね。素敵でした。そしてですね、私は女子プロレスラーの倉垣翼さんがですね今回試合がたまたまね入っていなかったっていうこともあって、藤枝にねなんとコスチュームを来て、入場の時にね実際にされている演舞をやってくださったんですよ。これもすごいことで、オープニングの時にやってくれて一緒に会場の空気をねこう盛り上げてくれたんですけれども、音楽とプロレスのコラボっていう形でもねずっと活動させてもらっているので、会場にいるプロレスのファンの方も、すごくね生のプロレスラーをねこうやって間近で見れるなんてって感動していただいたりとか、本当にね、15周年という記念すべき回に最高の盛り上がりを見せた藤枝音楽祭だったんじゃないかなって、そんな風に感じました。山丸さん、感激ちゃん、感想メールとっても嬉しかったです。ありがとうございます。このような楽しいことをですねもっともっとみんなで作っていきたいなって、そんな風に思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。それではここで一曲、阿部静香で虹のようにという楽曲をお届けしたいと思います。どんなに しんどいことがあっても辛いことがあっても雨上がりにしか見れない景色っていうのもあるので、それを大事にねしていきたいなって思います。聞いてください。虹のように輝か
せることができるはず。あの虹のように、広がっているんだ。下を向いてばかりじゃ気づけない世界が、明るかったり暗かったり個性は違うけど、それぞれ希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。ないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと愛なくつらいこともいろいろあるけど、それぞれ
アビシズカのジンギース乾杯。アビシズカで虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマでお届けしているのですが、今回はですね方言トークということで、皆さんの生まれたふるさとであったりとか、生まれ育った環境であったりとか、少なくともね方言っておそらくあったんじゃないかなと思います。ところがですね、女子プロレスラーの倉垣翼さんは千葉県の出身ということで、よくね言われるんですよ。千葉はねなかなか方言とかないかな、まあ無意識にね使ってる方言とかもあるかもしれないんですけど、これっていうね方言がなく育ってきたから方言が羨ましいよって結構ね言われたりもするんですよ。あ、なるほどなって。無意識に喋っている言葉の中でも方言って知らずにね生まれた時から自分の周りでね当たり前のように使われている言語ってもうそれが当たり前だと思うじゃないですか。例えば私はね北海道の出身ということで北海道弁方言ですごくたくさんあるんですが、方言って知らずに、あ、これって方言だったんだって思ったのはバクリッコっていうね、まあ、バクルっていう言葉なんですけど、交換するっていうね意味のある言葉なんですよ。そういう意味なんですよ。でアルバイトをしていた時にまかないをね食べていたんですよ。イタリアン居酒屋でバイトしてたので、それでバイトのことねこうまかないを食べてて、その子が食べてたのがすごく美味しそうだったから、一口ちょうだいっていう意味合いでね、一口ちょうだいでも私の分もあげるからっていう意味で、それちょっとバクろうよって言ったのよ。したら何言ってんのって言われてで伝わんなかったんですよ。で交換しようっていう意味だよって言ったら、あ、そうなんだ、へえ、初めて聞いたって言われて。だから方言ってねそういうもんなんですよね。テレビとかで取り上げられたりとか芸能人の方が使っていたりとかねすると、あ、なんかねこれって方言なんだって分かったりとか、まあ、例えば北海道だったらなまらとかね、 なんとかダベサーとかそういうのはもう有名じゃないですか。でもちょっとしたイントネーションの違いだったりとか、コーヒーのことをねコーヒーって言ったり、椅子のことを椅子って言ったりとか、あのイントネーションの違いだったりとかね、本当にね人から指摘されて初めて知ることってたくさんあるんですよ。なので一回ね、あの私配信の中でね、皆さんの出身の地域で方言トークしようよって、それぞれみんながね方言を使って喋ってみたら面白いんじゃないかって言ったことがあったんですが、おそらくですね自分の知らない未知の世界をね体験することになるんじゃないかなって思ったりもしました。特に秋田県とかね、あの行くことが私も多いんですが、秋田県とかですごいねこう早口でね秋田弁をブワーって言われたりとかすると、たまにね今なんて言ったのってなんかなかなかね聞き取れなかったりとか、あのいろいろね あるんですよね。福山とか、あと広島の、まあ、あの福山も広島ですけどの方とか、あとは福井県に行った時とかもねイントネーションとかが結構違かったりするから、それがねまた映っちゃったりとかね、特に関西弁とか映りますよね、なんでやねんとかついつい言いたくなっちゃうしとかねあるんですけれども、リスナーのねラジオをお聞きの皆さんからのメッセージに見ていきたいなと思います。まずは、串戸のひろちゃんからです。ありがとうございます。高校の時の友人が金沢の大学にいた頃のお話です。店の前の自販機でジュースを買おうとしたのですが、自販機の故障で千円札が使えなかったので店の中に行って両替を頼んだそうです。その時友人はこう言いました。すみません、この千円札だな千にしてくださいと。このだな千という言葉、北海道弁だと思うので一応説明すると、硬貨などの小銭を表したもの。これが金沢では通じませんでした。北海道弁というのもありますが、さらにややこしいことに、そのだなという言葉は金沢ではバカとかアホとかいう、ような意味で使われるらしく、その店の店員さんに思い切り笑われたそうです。同じ言葉でも地域によって違う意味合いになるってことってよくありますよね。オイラが若い頃勤めていた会社は愛知に本社のある会社で、本社の人間が営業所の監査ということで釧路に来た時に本音をぼやいていました。こうやって毎日日本全国の営業所を回って自分偉いわーと、自分のことを人前で褒めるってすごい人なんだなと思ったのですが、後で知ったのですが、西日本を中心に偉いとは疲れているという意味らしく、とんだ勘違いだと大笑いしたこともあります。北海道ではそれを怖いって言うんですけどね。これ面白いね。ねえ面白いですね、ひろちゃんありがとうございます。そう、同じ言葉でもね、そうなんですよ、怖いって北海道では言いますよね。だからあー怖い、あー怖いって言ってたら、え、なんかあのここお化けでも出るんですかとか、違う意味合いに捉えられる。あとは有名なのはゴミを捨てることをゴミを投げる。で、関西の方でゴミを投げるって言ったら、あの投げつけられたりとかね、こうあの人に向けてこうバーンって投げつけられたりなんていうエピソードを聞いたことがあるんですが、同じ言葉でも意味が違うっていうのはね、かなりややこしいですね。このね、だな千って確かに北海道弁なのかもしれないけど、あんまりね私は使ったことがないんですけど、あの昔のまあ言葉というかね、最近はそういう言葉あまり耳にしなくなったなってあの感じるんですけれども、確かにこれはね伝わんないかもね。ね、この千円札をあのバカにしてくださいみたいな感じで捉えられたってことだもんね。ねえ、方言ってね面白いけど、ちょっとね使い方というか相手側がね分からないと本当にね、うんってこうクエスチョンマーク、しかも意味がね全然違う意味になってしまったりとかするので、いやでもねこれ面白いねえ、あの自分偉いわーって言われると、あ、なんかすごい自己肯定感の高い方なんだなって思うよね。でも後々にね、それはまた違う意味なんだよって、いや面白いですねこれね。ひろちゃんありがとうございます。めちゃくちゃ面白い、ラジオメールだなと思いました。ありがとうございます。そして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。遠州の方言会話で表現してみますということで、そのままちょっとねイントネーションとかがわからないのでそのままいきますね。 チャットズッパで飛んでこい、おいらは今偉いから無理だな、なんら部屋の黒にいてろや、鍵を買うのは忘れんなやだもんでしょんないな、というね、絶対イントネーション違いますよね私ね、このね遠州っていうのは静岡県の西部の方かなね、の方言ということで、ちょっと答え合わせをしてみたいと思います。標準語に直してね、あの山本さんが書いてくれてるのでちょっと読んでいきたいと思います。早く全速で走れ、俺は今しんどいから無理だ、なんだ部屋の隅にいてくれ、鍵をかけるのは忘れないで、だから仕方ないっていうね意味なんだって。いやーわかんないですねこれね。そうだから本当に今ねこう無理やり作ってみましたっていうことなんですけど、遠州のね方たちの会話でこれをもし早口でうわーって言われたら多分わかんないと思います。そして出てきましたね、これ出てきた、偉いね、俺は今偉いから無理ね、これねさっきひろちゃんも言ってくれてた言葉なんですが、もうね疲れたとかねしんどいから無理だよっていう意味だけど、俺今偉いからって言われたらうんってなるよねえ偉い、立場同じじゃないのみたいな感じになりますよね。いや面白いね。今回ねひろちゃんと山丸さんからのメッセージのみだったんですが、これねもっともっといろんな方たちからねなんかこういう、メッセージとかでねいただけると嬉しいなって、そうするとラジオを聞いてくれてる皆さんもね、あこういう方言があるんだって勉強になったりとかもしますし、ぜひ皆さんねラジオメールもこのね、ラジオを聞いてくださってる皆様積極的に送っていただけたらなって思います。あんまりねそういえばラジオの中でラジオメールの募集の仕方とかをね伝えたことがあんまりなかったなって思ったんですが、ラジオメールはですね基本的に阿部静香のブログで募集を行っておりまして、ラジオメール募集のタイミングはだいたい火曜日から木曜日ぐらいに行うことが多いです。で、ブログもですねアプリライブドアブログっていうのを使ってまして、ライブドアアプリがあってそこから読者登録もできますので、ラジオメール募集のタイミングとかね通知が来ると思いますので、そちらの方にね宛先とかラジオメールのテーマだとかそういったものも全部載っておりますので、ぜひ皆さんねチェックをしていただいて積極的にねメールも送っていただけると楽しいなって思うので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで今夜は方言トークでございました。ひろちゃん山丸さんありがとうございました。それではここで一曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。阿部静香の究極の片思いソングです。もし神様がいるならば聞いてください。君に
伝えたい言葉がたくさんある、でも辞書を引いても答えは見つからなくて、伝えたい想いで胸が張り裂けそうだよ。もし本当に神様がいるならば、好きと言える勇気を私にください。たった一言それだけでいい、他には何も望みませんから。
ねえ気づいてよ、君は今誰を思ってるの。どんなに会えない、阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でもし神様がいるならばお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。10月はですね、あと1本ライブがありまして、10月の26日の土曜日、東京の中野にありますライブボックス01というね、こちらオーナーをね務めているのが阿部静香のお友達アーサちゃんっていうね、もともとはワンセブンライブの、すごくねもう活躍されていたトップライバーさんなんですけれども、そこでつながりまして、アーサちゃんがねもう当初からすごくね、夢に向かって頑張ってるめちゃくちゃ頑張り屋さんの、努力家のねシンガーソングライターさんが、昨年かなお店をオープンしまして、そこでハロウィンパーティーイベントを開催します。ただこちらがですねもうありがたいことにお席が完売となっておりますので、詳細はここでは言わないのですが、実はこのライブボックス01 1周年記念イベントというのがございまして、こちらがですね12月の1日の日曜日なんですよ。12月の1日の日曜日、東京の東高円寺にありますロサンゼルスクラブっていうね、ライブハウスが会場になります。昼の部夜の部とね1日通してのイベントとなってまして、阿部静香は昼の部に出演をさせていただけることになっているのですが、こちらお席がですねあと、収録を行っている本日で、残りが17席と聞いておりますので、もしかしたらねもうすでに完売してるかもしれないんですが、もし行きたいなって、検討されてる方がいたら、もうねこのラジオを聞いた直後ぐらいにね私に連絡いただければと思います。万が一完売していたらごめんなさい。そしてですね11月のライブ情報を、少しお伝えしたいと思います。11月の3日からは東北ツアーに行かせていただきます。11月の3日日曜日、お昼ですね山形県の風の福岡さん、そして11月4日、こちら祝日なんですけれども、この日は秋田県に行く予定です。11月の5日火曜日、仙台のマカナというねライブハウスに初めて出演をさせていただく予定でございます。さらにさらに11月の9日土曜日、昼夜、八王子でのイベントに出演をさせていただきます。お昼は八王子のアートブリチョさん野外のフリーイベントです。夜は10周年記念イベントということで、八王子のビー玉という会場にて、こちらも人数をね制限してのイベントとなっております。残り席数わずかとなってますので、こちらもぜひお早めにお申し込みの方よろしくお願いします。それでは今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔で魔法みたいだね。